耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第966回11月6日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、世界経済や日本経済について日々これを考えていますでしょうか。まあそんな難しく考えてないよって人も多いと思いますけども、まあせっかくね、皆さんこれだけ本を読んで知識もあるんですから、まあことあることに考えてほしいと思います。その考える時の切り口としてはですね、まあ特定の業種や企業だったり、まあ金融や株の流れだったり、もしくは経済学といった広い視点、こういったものが定石ではないでしょうか。まあ、実際にね、こういった切り口で書かれた書籍たくさん出てきましたし、たくさん紹介してまいりました。で、今回はですね、僕としてはなかなか面白い視点から、おそらく僕はまだ見たことない視点からね、世界と日本の経済を考えた一冊ご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はベストセラーズより出ております岩崎秀俊著、 M&A 新世紀、ターゲットはトヨタか新日鉄かという本です。まずは著者のご紹介です。岩崎秀俊さんは早稲田大学卒業後、日本工業銀行に入行、スタンフォード大学経営大学院で経営学修士 MBA を取得しました。22年間の工銀の勤務を経て、1998年より2003年まで JP モルガン、メリル・リンチ、リーマンブラザーズの投資銀行各社においてマネージングダイレクターとして企業合併買収の最前線に関与してきた、つまり M&A のスペシャリストの方です。現在は経営コンサルタント会社インフィニティ代表取締役をされています。で、この本のテーマはですね、こんな感じです。 M&A という切り口から最新の世界経済を捉え、日本経済がどうあるべきかを考える。そう、切り口はね、 M&A なんです。まあ、タイトルを見ると M&A の専門書とか技術書っていうね、印象を受けるかもしれませんけども、まあ、図表をふんだんに載せたりしてですね、まあ、最新の情報が分かりやすく盛り込まれています。まあ、切り口が M&A なだけで専門書ではなくですね、まあ、中身としては本当にあの刺激的なビジネス書、読み物といった感じです。では改めて内容の方を紹介していきましょう。この本はですね、近年にあった様々な M&A を例に挙げて、それらを検証し、日本の企業が進むべき道というのを示唆しています。まずは小構成とその簡単な内容をご紹介していきましょう。第1章ファンド編、赤いハゲタカはトヨタを買収するか。このタイトルになっているハゲタカというのはね、話題になった映画のタイトルです。中国の国家ファンドが日本の大手自動車会社買収に乗り出すというストーリーなんですけども、これを受けてですね、国家や民間のファンドと日本の大手自動車会社トヨタに着目しています。もしファンドがトヨタを買収したら現在の事業形態をどう捉えるのかという視点から、まあ、現在のトヨタの弱点なんかを検証してるんですね。トヨタを買収するなんていう考えが僕にはなかったので、非常に刺激的な部分でした。第2章、敵対的買収編、なぜマイクロソフトは任天堂を買収しないのか。この章では M&A と聞くと真っ先に頭に浮かんでくるであろうイメージ、敵対的買収、これを軸にお話をしています。タイトルにもなっています、マイクロソフトはなぜ任天堂を買収しないのかというお話や、ソースでおなじみのブルドックソースのあの事件を例に挙げまして、企業の在り方を検証しています。マイクロソフトとね、任天堂のお話はね、皆さん興味あるでしょうけども、話す長くなっちゃうので置いといて本で読んでくださいね。ブルドックソースのお話しましょう。実際ブルドックソースは海外ファンドに買収されそうになりましたけども、なぜこの買収されそうになってしまったのか、この理由を検証して、海外企業やファンドに買収されないために日本企業に必要な経営の在り方というのを説いています。カツラで有名なアデランスをめぐるスティールとユニゾンというね、二つのファンドの争いなんてのもね、読み応えがありますね。第3章、買収技術編、 M&A を成功に導くポイント。この章では M&A をする側、M&A で大きな損失を出してしまった NTT ドコモや、株価が低迷を続ける日立やソニーなどの総合電気事業を例に挙げて、 M&A の成功ポイントを検証しています。買収価格をめぐって裁判にまでなったね、牛角の話なんかも出てきまして、これも刺激的ですね。そこからですね、企業の株価評価、企業価値を見極めるポイントなんていうのが紹介されています。第4章、投資銀行編、買収を陰で演じた投資銀行はどうなったか。 リーマンショックで破綻などに追い込まれて耳にする機会が増えました、この投資銀行で。この投資銀行とは一体どういうものなのかというのを解説して、まあ、リーマンショックの後有名投資銀行はどうなったのか、そして日本の銀行や証券会社は現在どんな立場にいて、どのような戦略の下で動いているかを紹介しています。ここではですね、興味深い点として野村証券がリーマンブラザーズを2ドルで買った経緯なんてのも書かれてます。第5章、価値創造戦略編、新世紀の M&A とはどういうものか。この章では銀座にオープンして話題になった H&M と日本の百貨店やユニクロ、さらに新日鉄に代表される日本の鉄鋼業、他にもビール業界などを例に世界と日本の現状を論じています。この章は最終章になるんですけどね、非常にインパクトが強い内容です。これまでの4章でね、皆さんもよく知っている日本の企業が例に挙げられてまして、その企業の数々は、今や海外企業やファンドの脅威にさらされているということが分かってくるんですけども、世界経済はね、この不況の中でもやっぱり動き続けてるんですね。特にすごいのがね、この本でたびたび名前が挙げられている鉄鋼業で今や世界一になった企業、どこだと思いますか？ミタルです。インドの貧しい家に生まれたラクシュミー・ミタルという人が作ったミタルという会社が M&A を繰り返して今や世界一の鉄鋼メーカーになっているんだそうです。他にもね、業種変わりますけども、ビールの巨大消費地にして大手ビール会社を保有していたアメリカ、しかしながら現在大手ビール会社はアメリカ以外の外資に買収されてまして、中でもベルギーのインベブ社というところの躍進が目を見張っています。でさっき話した H&M アパレルですけども、スウェーデンの企業ですね。でここにね、不思議な共通点が見つかってくるんです。そう、大きな国ではなくて比較的小さな国から世界の企業へと羽ばたいていったっていう、そんな企業が多いってことなんですね。つまりたとえ小国でも最初の資本が小さかろうと世界と戦っていけるということがグローバル経済の醍醐味だと著者の岩崎さんは言っています。まあ、僕の好きな言葉で言うと戦国時代、まあ今まさにですね、生き残りをかけたサバイバルレースが世界経済の現状なんです。これがね、 M&A を切り口に見た岩崎さんの感想。そんな中で日本の企業は世界での存在感をどれだけ高められるか、これが鍵になってきます。戦国時代のお話をするとね、これ岩崎さんが言ってるんですけども、旧来の因習にとらわれず新しい考え方を取り入れて、天下統一への道をね進めていった織田信長は桶狭間の戦いで攻撃は最大の防御であることを証明しました。つまり、今の日本でも日本企業には守りではなく攻めの成長戦略が求められている、そういうふうに岩崎さんはまとめています。皆さんいかがでしょうか。 M&A を切り口に世界経済というサバイバルレースを生き残るのだ、この視点なかなか面白いんじゃないでしょうか。というわけで、本の読みどころとね、本の感想をね合わせて紹介させていただきましたけど、そろそろまとめに入りましょう。M&A と聞くとね、まあ、難しそうだなとね引いてしまう人多いかもしれません。しかしこちらの本、専門書ではなくビジネス書、また読み物として楽しめます。世界経済を視野に入れたビジネス書っていうのはね、まあ、株や金融を通して書かれたものが多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、そんな中で M&A という切り口非常に面白かったので皆さんにお勧めしたいです。まあ、図表やグラフがあってね、理解しやすいですし、また驚くような事実が読み取れたりとかね、まあ、一目で比較ができるようになっているので、このあたりは皆さんぜひ本を手に取って見てみてください。おすすめしたい読者層はですね、まあ、経営者の方々、ビジネスマン、学生、まあ、とにかくグローバルな視点で経済を知っておきたいという方ですね。勉強熱心な方にはおすすめ。まあ、より、軽く言うならば、まあ、もう読み物としてとりあえず M&A の切り口見てみろと、そんな感じで書籍情報です。M&A 新世紀、ターゲットはトヨタか新日鉄か。岩崎秀俊著、ベストセラーズより税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあね、どんな切り口で経済を論じてますかってところがね始まって M&A という切り口をご紹介したんですけれども、僕としてはですね、本当に素人意見で恐縮なんですけども、企業を買うという選択肢が頭の中になかったので、まあ M&A、 つまり買収をするという視点で経済を捉えると、あ、こんなに面白い話があるんだなという、本当に新鮮な感動をね得た本でした。皆さんいかがでしょうか。 トヨタを買収してやろうと思った社長さん、この中にいらっしゃいますでしょうか。で、なかなかないと思うんですね。そういう意味ではですね、やっぱり M&A の現場に携わっている岩崎さんだからこそ見れた視点があるんじゃないかなと思って、興味深く読んでおりました。普段ね、M&A に対してすごいネガティブなね、考え方を持っている人もですね、一度認識を改めて、こちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。では最後にお知らせです。この新刊ラジオを配信している書籍紹介サイト新刊 JP では、皆様の読書に役立つ情報を日々発信しております。ブログ、新刊 JP ニュースなどなどいろいろあるんですけども、最近ですね、このブログ、新刊 JP ブログが3つに分かれました。皆さん本名を名乗って、自分の名前でブログをやるんだそうです。実は大学の後輩である金井くんには非常に期待しております。皆さんも楽しんでこのブログ読んでみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。